皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはアメリカ唯一の内乱である南北戦争について説明していくもんですけど、前回はグラント将軍が活躍した西部戦線初期の話について説明しました。で、今回は場所が変わって東部連合国の首都リッチモンドを落とすための北軍の一大攻勢について説明します。ということで南北戦争シリーズ第6回張り切っていきましょう。東部戦線の北軍主力部隊の名称をポトマック軍と言いましたが、そのポトマック軍を率いてリッチモンドを攻略しに向かった将軍はマクレランっていう人物でしたね。マクレランはウェストポイントを自責で卒業するほどの優れた軍略だったんですけど、ではそんなマクレランがリッチモンドを落とすために考えた策とは何か。それは単純にワシントンからリッチモンドに大量の兵を南下させることではなく、十数万人も及ぶポトマック軍を船に乗せて、でそしてリッチモンドのすぐ東方にあるミドル半島っていう場所から上陸させてリッチモンドの側面をぶったたくっていうもの、ただ単純に多くの兵士を船に乗せて移動させると南軍にバレてしまいますんで、リッチモンドの北方にも北軍部隊を置いて南軍を牽制しておいて、でその隙に大軍隊が東から上陸して、そして北の軍隊もその時にぐわーっと南下していって、で全ての兵をリッチモンドに集結させて袋叩きにするっていうもんです。陸戦ではよくある側面攻撃ですけど、自分の手塩にかけたポトマック軍をわざわざ船に乗せて壮大に迂回させるとは、さすがエリート軍略家マクレラン。ただこの策はリンカーンもおおむね賛同してくれたんですけど、ちょっと全部の兵出しちゃうとワシントンの防衛がやばいよねってことで、ちょっとは兵士残しておいてねってことを言われます。こういうのもマクレランはイライラしてみたいですけど、でも今更文句言っても仕方ないってことで、ついにこのリッチモンド攻略の大作戦半島作戦が動き始めることになります。ただ始まったのもつかの間、早速マクレランにとって不測の事態がいろいろと発生してしまって、まず一つ目は何かというと、南軍のジョセフ・ジョンストン将軍率いるリッチモンドを守る主力部隊、この人たちはリッチモンドより北側ワシントンにほど近い場所に陣取ってると思っていたんですけど、でいざその人たちがいると思っていた場所に北軍が近づいてみると、敵陣はモルケの殻で大砲に偽装して黒く塗られた丸太とかが転がっていて、で本体は実はリッチモンド近くに戻っていたんですね。これによってマクレランはミドル半島に着陸して、で速攻でリッチモンドを強襲しようと思っていたのに、大型の軍隊が首都近郊にいるならこのルートはあまり効果がないとして、リッチモンドからもう少し遠いバージニア半島への着陸に変更を余儀なくされます。ただこれでついに総勢12万ものポトマック軍が敵陣目前にまでやってきたわけですよ。でそれに対峙することになった南軍の将軍はジョン・マグルーダー。ポトマック軍が12万に対してマグルーダーの軍はわずか3万ちょいってことで、もうこれじゃ到底がなりませんよね。でリッチモンドを守っていたジョセフ・ジョンストンからはマグルーダーに対して、なるべく奴らの北上スピードを遅らせつつそのままお前の軍隊をリッチモンドに合流させろっていうもの、つまり逃げずディフェンシブに対抗しつつ、でさらには無駄に攻勢に出て兵の損失を出すこともなく、じりじりといい感じのタイミングでリッチモンドまで下がってきて、でそれまでにリッチモンドでは軍隊を整えて、その上でポトマック軍としっかりやり合おうっていう指示ですよ。これはなかなか難しそうですよね。でもそれを達成させるためのマグルーダの作戦として、自分たちの部隊の人数が実際よりも多くあるように見せるのを徹底します。例えば砲兵部隊をあっちこっちに移動させて、いろいろなところから砲弾が撃たれているように錯覚させたり、あとは仰々しいパレードを実施したりね。でマクレランは数字とデータをこよなく愛する軍事論家なんで、もうエイヤーで物事を決めたりすることは決してないんですよね。つまり自分たちが対象できるほどの戦力差があるっていうのを確実に把握できるまでリスクを取って攻勢に出るなんてことはしなかったわけですよ。なんでマクレランは見事にマグルーダの作戦にはまって、でそして南軍は無事リッチモンド周辺で合流して9万人ぐらいになり、そして南北両軍は1862年の5月31日にセブンパインズっていう場所で大規模な激突をすることになります。これは南北戦争が始まってから未だかつてないほどの大規模な戦闘ですね。両軍ともに5000から6000人規模の死傷者を出すことになって、そんで南軍の将軍であったジョンストンも重傷を負って指揮官交代を余儀なくされます。それで後任として現れた南軍の将っていうのが、南北戦争の南軍の大英雄となるロバート・エドワード・リー将軍。この人は高校世界史でも名前が出てくるんじゃないでしょうかね。それぐらい有名人です。でもこの時の戦いで言うと、リー将軍にも勝るとも劣らない北軍を大いに苦しめる男が別のところから現れるんですね。その人の名をトーマス・ジョナサン・ジャクソンと言います。 この人は第一次ブルランの戦いにおいて南軍が北軍にメタメタにやられていた時期に唯一抵抗を続けていて、でまるでどんな攻撃をされようとも石の壁のようにその場を動かないことからストーンウォール・ジャクソンという名前が付けられています。で今回マクレランの反島作戦において海上から迂回していくポトマック軍の他に陸路で北からやってくる軍隊も用意したって話をしましたよね。でその陸路の軍隊と戦ったのがこのストーンウォール・ジャクソンの軍隊だったんですね。で今回はストーンウォールのあだ名とは違う形で神出鬼没な奇襲攻撃を何度も食らって、で数の上では3倍から4倍を上回っていたのに北軍はジャクソンが怖すぎて壊滅的状態になってしまったんですよ。これがマクレランのもう一つの誤算ですね。でなんとその超強いストーンウォール・ジャクソンが北軍をリッチモンドの北の方で打ちのめした後にリー将軍の方に合流をしてポトマック軍相手との戦闘に参戦してきたんですよね。これによってついに南軍は11万人ほどにまで増えてしまいます。もうマクラレンは戦略説としてのアドバンテージは完全に失われてますね。でそこから今度は7日間の戦いと呼ばれる、まあ、これまた激しい戦闘を南軍と繰り広げるんですが、戦力がほぼ互角なんで、まあ、結局一進一退の攻防が繰り広げられて、そして絶対に勝てる戦力がない限りリスクを負わない心情を持つマクラレンはついにリッチモンドから撤退し体制を立て直すために合衆国へ戻ることを決めます。でちなみにマクレランはその際リンカーンがワシントンに軍隊少し残したなんて言うから負けたと完全に責任転嫁をしつつ、それに怒ったリンカーンによって反島作戦が打ち切られて、でそして今回も北軍は南軍に負けてしまったってことなんですね。ここまで見るとマクレランは最初にバージニア半島に到着した時点では戦力差かなりあったんで、そこから多少の犠牲は気にせず一気に北上すればリッチモンドを落とすことは可能だったかもしれないんですけど、まあ、でもあまりにも消極的すぎたためにもうそれは叶わずってことだったわけですよね。だからマクレランは一見無能なようにも思えるかもですけど、まあ、でも一応補足しておくと戦力がほぼ互角となった段階の戦闘においても実はマクレランは優位に戦闘を進めていたんですよね。死傷者数でも北軍の方が下回っていたし、まあ、だから確かに軍事的才能は間違いなくあったんですが、まあ、でも絶対勝てると思えない限りリスクを負わない、でそれもポトマック軍っていう自分が育てた軍隊に犠牲者を増やしたくないって思いがあったと言われていて、まあ、実際に兵士たちからもマクレランの評判良かったみたいです。だから経営者時代も会社の業績よりも自分の社員を守ることを大事と考える男気ある人物だったのかもですね。でさらにはリー将軍も後に北軍の将で誰が最高の将かと聞かれた際に間違いなくマクレランであると即答で言うぐらいの戦争の際もあったみたいですから、もう惜しいですね。それゆえに惜しいですよ。でこのマクレランの敗北の後、その後のマクレランの態度は、まあ、当然北部政治家たちを大いに怒らせることになります。なんで一旦マクレランは東部戦線の責任者から外されるんですけど、でもその後も東部戦線においては北軍は全然戦果が出ず、もうついにリー将軍がワシントンにまで一気にやってくるって話が出て、でここで結局リーと互角に戦えるマクレランが再起用されて、でもう一度マクレランとリーは対決することになるんですね。これをアンティータムの戦いと言いますが、この時はマクレランの方はリーよりも戦力数で言うと倍あって、もうこれだけあればさすがのマクレランも大攻勢に出るだろうと思いきやですね、なんとリスクを取って兵の半数を温存してわざわざ同規模の兵力数で戦うんですよ。まあ、でもリーは結局相手の方が倍いるってことを知ってるんで一度ここでリッチモンドへと撤退するんですが、でそれを見てマクレランは意気揚々と私の勝ちだと宣言することになりますが、まあ、当然北部首脳陣たちはそれを認めません。もう何せ南軍は大急ぎで逃げるっていうよりももう堂々とリッチモンドまで行進しながら帰ってるんで、もうだって戦力もともと倍あるしね、まあ、勝ちっていうのは徹底的な殲滅を指すのであって、それが戦闘中ではできなかったとしてもなんで南軍をそのまま追撃しないのって言われて、でマクレランはいや馬が疲れてるからって言い訳をして、でもそれを聞いたリンカーンを大いに失望し、でそしたらそのままマクレランはポトマック軍司令官を解任されて、でその後二度と指揮を取ることはなかったのであったってことで、西部戦線はいい感じに戦闘を進めてはいるものの、東部戦線では南北戦争始まってから基本的に負け続きのアメリカ合衆国、果たしてここからどうやって巻き返しを図っていくことになるのかということで、この続きはまた次回。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。